太田光と15人のしゃべりで次は誰になるのか、田んぼ機能ラジオ、分かったような口を聞く。山口です。田んぼ機能ラジオ、分かったような口を聞く。この番組は私山口がさまざまな趣味の世界を探訪しながら分かったような口を聞くトーク番組です。スタンド FM をキーステーションに Amazon、Apple、Spotify、YouTube、リッスンなどさまざまなポッドキャストサービスに対応して配信しております。4月なんでね、ちょっとテーマ曲も若干リニューアルいたしまして、ちょっとね、気分一新晴れやかにやっていきたいところですが、まあやることは大して変わんないです。いつものように、自分の好きなものや自分の好きなことをダラダラ喋るというだけの番組です。まあもしね、ご意見とかありましたら、スタンド FM のレター機能、もしくは田んぼ機能アットマーク gmail.com、 田んぼ機能アットマーク gmail.com までお寄せください。あとタイムスタンプとかも作っていますので、YouTube とスタンド FM でお聞きの方、あとリッスンもかな、タイムスタンプを用意しておりますので、ぜひご活用ください。で、さて今日のね、トークテーマなんですが、太田光と15人のしゃべりでということで、爆笑問題の太田光さんね、まあ、すごくまあね、テレビ、ラジオなどで活躍して、まあラジオ的にはね、それこそ TBS ラジオの火曜ジャンク爆笑問題カーボーイが、来年20周年で、あと日曜日のお昼にやってるね、爆笑問題の日曜サンデーが、これも多分もう20年近くやってんのかな、多分ね、結構ね、すごい長寿番組になってるわけなんですが、でその爆笑問題の太田さんっていうのはすごくラジコの、まあラジコってスマートフォンとかね、タブレットとか、パソコンとかでね、ラジオが聴けるね、有名なアプリですよ。まあ、まあ、僕もね、日々愛用してますけど。ですね。で、太田さんはそのラジコで、ラジコのエリアフリー機能っていうのを使って、まあ、いろんなね、全国のラジオを聴いてて、で、よく2017年ぐらいから結構その話をしてて、で、なんかそれこそ、地方局のなんかいろんなパーソナリティに番組で言及して、でその、パーソナリティもなんかこう返してみたいな感じで、なんかね、それで例えば広島の RCC 中国放送のね、横山裕二さんとか、大阪の ABC ラジオのね、三沢浩二さんとかね、なんかそういうなんかね、横のつながりがね、できてきて、ね、なんかすごい楽しそうにやってるんですが、でその太田さんがですね、今年かそのラジコ15周年の PR 大使に選ばれたんですね。やっぱラジオ好き、ラジコが好きで、いろいろ聞いてるから、まあ PR するのにぴったりだろうということで、でその太田さんが、ラジコ限定のポッドキャストを始めたんですね。それが、太田光と15人のしゃべり手という、まあ、番組なんですけど、これまあ、ポッドキャスト番組なんだけど、ラジコでしか聞けないだよね。でもさ、これちょっと思ったけどさ、まあ、ラジコの YouTube とかで配信すりゃいいじゃんってちょっと思ったりはしたんだけどね。まあ、まあ、それはさておきね。どういう番組かっていうと、ラジコ15周年を記念して、ラジコの PR 大使になった太田さんが、全国各地のラジオ局の15人の喋り手とそれぞれ、まあ、差しで大体1時間ぐらい、話し合って、まあ、ラジオを含めいろんなことについてね、語り合う、トークプログラムなんですけど、で、今年の2月から配信が始まって、2月記念すべき第1回は、日本放送の、ナインティナインのオールナイトニッポンでおなじみナインティナインの岡村隆史さんで、2回目が、J-WAVE の、TOKIO HOT 100、 だから爆笑問題の日曜サンデーの、ね、真裏でやってる TOKIO HOT 100のおなじみの、まあ、J-WAVE 代表、クリス・ペプラーさん、まあまあ、J-WAVE と言ったらね、やっぱりね、どうしてもクリス・ペプラーさんか、ジョン・カビラさんかね、まあ、この二大巨頭と言ってもいいんじゃないかと思いますけど、で、3回目が、4月の第2月曜日に配信なんだけど、これ今撮ってるのが4月の4日なんで、で、4月の6日配信なんだけど、ちょっとまだわかんないですけど、TBS ラジオのパーソナリティの方がなんか、やるみたいで、なんか、ラジコのその、インスタとかなんか公式 SNS を見るとちょっとなんか匂わせをしてて、 まあ、僕がこれパッと見た感じだとなんか、おそらく、まあ、ジェーンスーさんかな、おそらくね、まあ、ジェーンスー生活は踊るとか、まあ、あるいは、ポッドキャスト番組のオーバーザさんなんかでもねすごく有名で、まあ非常に、まあ、なんつうかな、今の TBS を、まあ、本当に代表するパーソナリティの一人なんでね、もうおそらくジェーン・スーさんなんじゃないかと思うんだけど、まあ、一方ですね、それこそ、まあ、太田さんの盟友である、伊集院光さんとか、まあ、もしくはね、最近の桜あやね、ロンリロンリーで、ものすごいこうね、人気急上昇中のね、桜あやねさんなんかも、やってる可能性があるんですけど、で、これ、その、それぞれだから太田さんがその、まあ、いや、まあ、岡村さんだったらまあ日本放送に行ってそこでまあ収録して、でジョン・カビラさんじゃねえやクリス・ペプラーさんの場合はその六本木の J-Wave まで行ってまあ収録するっていう感じで、まあその今これがだから収録してる段階だとその2回流れて、昨日ちょっと2回まとめて聞いたんですけど、まあやっぱ面白かったですね。普通にまあそれは太田さんやっぱりまあ長年ラジオやってるから面白かったんだけど、まあただね、ちょっとだけわがままを言うと、まあ、1回目の岡村さんはまあやっぱ割とどうしてもそのラジオ論というよりはまあなんか90年代の、それこそ99と爆笑問題がまあ、若手スターダムを駆け上がっていっても90年代のお笑い界がすごくバチバチしていて、それこそ、ダウンタウンとかうっちゃんなんちゃんとか、まあ、浅草キッドとかね、いろんなそういうお笑い界のそのなんつうのかな、まあ、今のねそのもうなめちゃくちゃ平和なお笑い界とは全く違う、なんかこ う, もう戦国時代のような、ね、もう本当仁義なきね修羅のような、感じのそのお笑い界について語ってて、まあそれはそれで面白かったんだけど、まあ正直僕はまあ僕自身のことを言うと、まあ爆笑問題カーボーイもナインティナインのオールナイトニッポンもそれこそ10代の頃から聞いてて、まあ最近はやっぱちょっと聞く頻度はちょっと下がっちゃったけど、割とその、まあ、岡村さんにしろ太田さんにしろいろんな、まあ他にもその例えば、なんかそれこそサマーズさんとか、伊集院光さんとか、そういう同時代のお笑いを駆け抜けた人がまあ結構皆さん、異口同音に語っていることだったんで、まあ、正直、話題の新鮮さはそこまでなかったかなって、まあ、ただ後半になると、やっぱラジオ論みたいなのを話してて、岡村さんが毎回、その、フリートークをね、するために、まあ、やっていることとか、そういうこと楽しかったんだ、聞けてね、すごく楽しかったんで、それはぜひね、聞いていただきたいですね。で、2回目のね、J-Wave 代表、クリス・ペプラーさんとの対談、これがね、意外と良かった。正直、岡村さんの、ほとんど対談も良かったけど、クリス・ペプラーさんとの対談もすごく良くて、なん特になんつうかな、太田さんがすごくなんていうかな、まあやっぱりその洋楽を聞いてたりとか、あとあれか、それか NFL を見てたりとか、なんか結構そういうところからクリス・ペプラーさんとそのいろんなそのアメリカ文化と日本のね文化、日本の笑いとアメリカの笑い話題の違いと笑いの違いとかね、なんかそういうことまでいろいろ語っててね、正直出色の今んところ出色の出来と言ってもいいような感じで、なんか面白かった、それもねすごく面白かったですね。なんでまあぜひね、まあ、ラジコ限定のポッドキャストでやってるで、多分1年ぐらいは流れ続けると思うんだけどね、まあ、一応なんかの機会があったら、ね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、でここで本題なんですけど、でこれ15人で、まあ、今だから2人あって、残りじゃあ13人は一体誰、どこの曲の誰がやるのかっていうのがね、すごく気になったんで、ちょっと今、なんとなくね、少し予想してみようかなと思ったんですけど、まあ、日本放送がまあ岡村さん、J-Wave がクリス・ペプラーさんで、TBS ラジオがまあ、ジェーン・スーさんか、伊集院光さんか、さくらあやねさんかなって感じなんですけど、で、じゃあ文化放送はね、文化放送は誰が出るのかっていうと、まあ、文化放送も多分出ると思うんですけど、おそらくね、俺の一番の予想はね、声優の花澤香菜さんなんじゃないかなと思ってるんですよね。花澤香菜さんはすごくね、まあ、花澤香菜の一人でできるかなという番組を多分それこそ15年ぐらいやってんのが結構、まあ、花澤香菜さんは俺とほぼ同年代ぐらい、36歳ぐらいなんだけど、多分18ぐらいから確かやってんのが結構、まあね、その文化放送の、いわゆる A&G と言われる声優ラジオの中ですごくこう、ね、長寿番組をやってて、まあ、もじ、ね、やってて、で、何よりもやっぱ、太田さん、ね、爆笑問題ファンであり、お笑いラジオ好きであり、 で太田上田とかね爆中問題とかにも出てるんで、まあ太田さんとの関係性を考えると金沢かなさんなんが最有力かなと思ったりしますね。まああとそれこそね大竹誠さんとかね、まあ、俺的にはちょっとあれだよね、あの伊藤四朗さんとかと対談してちょっとねなんか昔のお笑いについてとかねラジオについてとかそういうことも聞いてみたいなと思いますけどね。あとまあだからそれこそさっき言ったその太田さんがまああの地方ラジオ好きで、あのやっぱりそれでまあお仲間がいるんで、多分だからそれこそ ABC ラジオ大阪 ABC の三沢浩二さんとかドッキリハッキリ三沢浩二ですよね、うん、あと和歌山放送の桂しそ丸師匠とか、KBC 九州朝日放送福岡ですね、あのパホーンの沢田浩二さんとかで RCC 中国放送ね広島ですね、まあこれは天才横山ことね横山裕二さん、ね、平成ラジオバラエティ午前様様のね、であとそれこそ沖縄だとあれかラジオ沖縄のね南国のえなんだっけラジオバー南国の夜だっけねイクラちゃんとかね、であと山陰放送、だと森谷かなさんってね森谷かなの吐き出さないだとかねそういうのやってる方がいるんで、おそらくこの辺はなほぼ確実に出るんじゃないかなと思うんですよね。どうなのかわかんないんだけど、であとそうねベイ FM ね千葉のベイ FM だとまあ、ありそうなのだと、まあ、3人今、考えてて、まあ第1、一番そうね、可能性が高いのは、おそらく、あの、太田さんがね、なんか、聞いてると公言してた森内博子さんかな。森内博子さん確かキス&スマイルって番組やってて、それを太田さんが聞いてるらしいんで、あり得るかなと思って、あと、夕方のね、新ラジオをやっている友近さん。友近さんは、まあ、爆笑さんとすごく、距離もな、付き合いも長いし、それこそ爆笑問題の日曜サンデーの初代アシスタント友近さんなんですよね。これあんまり知られてないというかね、長く聞いてる人じゃないと分かんないけど、だから友近さんはまあなくはないかな。まあ、友近さんだったらそれこそ、ね、MBS とか関西のラジオも行けるからね、そういう意味で話題が広げやすいってのもあるかな。であとあれか、ベイだとあれか、山寺浩一さんか。山寺さん確か、もともとベイ、あのね、山寺さん、それこそ、売れる前からずっと、あの、バズーカ山寺って名前で、ベイ FM に出続けてね、それこそ僕、まあ僕、千葉、船橋出身なんで、それこそ、本当に、子供の頃からもう、子守歌代わりに、ベイ FM を聞いてきましたけど、ね、東京ベイライン、セブンスリー、をはじめとする、ベイラインシリーズ、いつもその、夕方、水曜日の夕方4時からね、あの山寺さんがねずっとまあねおいそめちゃくちゃ忙しい中、まあ、時々舞台とかお仕事であのお休みすることがあっても基本的に20年以上ねベイラインずっとやってたんですけど、まあそれも何年か前に終わっちゃって、で今あれねなんか、なんかアナログ版をかけるなんか短い番組やってんだよね、その山寺宏一として。だからそういう意味だと山寺さんちょっとあるかもしんないかなって、さっき言ったそのバズーカ山寺として、まあ DJ として活躍されてたんですけど、あのバズーカ山寺って名前はベイ FM だけじゃなくて、確か TBS でもなんか一時期山寺さんが番組やってた時にその、バズーカ山寺って名前で やってて、だからそれで太田さんは確かよくその山寺さんのことバズーカって呼ぶんですね。たまに爆笑問題カーボーイとか聞いてると出てくるんですけど、だからそういう意味じゃ山寺さんちょっとあるかなと思ったりはしますね。あとなんだろう、まあ、ナックファイブとかだとあれか、まあ、ナックファイブだと十中八九小林克也さんな感じもするかな。まあ、それこそクリス・ペプラーさんとの対談の中でね、小林克也さんの話も出てきたんで、まあ、やっぱりねもう現代ラジオ界の生き字引と言ってもいいような小林克也さんにはねぜひインタビューしてほしいかな。あと FM 横浜、 FM 横浜あるかな、 FM 横浜自体はあるかどうかわかんないけど、まあ、あるとしたら、まあ、それこそ大山ブックホークの、大山ブックホークじゃない、大山ハッピーロードの回で話した本邪魔かな石塚さんとかね、まあ、ありえなくはないかな。あとはまあ小山くんどうさんとかね、三つ国さんとかか。んで、あとなんだ、あと FM 富士とかだとあれか、劇団ひとりさんとか、まあね、どれぐらい、どこの曲をどこまで取り上げるかわかんないけど、まあ、ね、地方の FM はちょっとなんか弱そうな感じがすんだよね、なんか。 やっぱりどうしても太田さんが聞いてる番組自体がまあ地方の AM 局が多いから、まあラジコに力を入れている地方 の曲ってやっぱどうしてもなんか AM が多いイメージがあって、やっぱ AM って基本的にそのまあ、JRN っていう TBS の系列と NRN っていう文化放送と日本放送の系列に、まあ、クロスネット両方加入している曲が多くて、やっぱり独自に色を出していかないきゃいけないってのがあるから、割と、まあ、ラジオに力が入れてる曲は結構独自番組をどんどん作っていく力はあるんだけど、まあね、全く力がちょっとやっぱなかなかね、今のこのラジオ界の厳しい状況で広告収入が年々減っていく中では、いやね、だんだんそれこそもう今昼間ですらね、東京の局の番組をどんどんネットしてなんか独自の時間がなくなっていくような曲もあるんで、まあ結構それはピンキリだったりはするんだけど、で AM 局は割とそういうところではまあ結構力入れてるところ多いんだけど、 FM 局はやっぱりその JFN っていう、まあ、東京 FM の系列のネットワークがあるから、そこで番組販売みたいなのがあっても、なかなかローカル の独自番組に力を入れてる曲ってまあ全くないわけじゃないし、いっぱいあるとは思うけど、そんなに AM ほどまあ目立ってるって感じはあんまないかな。まあそれこそね、 JFL っていうその JWAVE 系列のね、まあ大阪の FM802 とかね、名古屋の ZIPFM とか、多分そっちの方がまあ割とありえなくはないかなっていう感じは、まあそこからね、そのパーソナリティの方が太田さんと対談する可能性はなくはないかなと思ったりするけど、まあちょっと俺は地方の FM に関しては全然詳しくないのでね、ちょっとどうなのかなっていうのは、ちょっと予想ができないんでね、ひょっとしたらあったら面白いかなと思う程度に、発言を留めておきます。でね、一番ね、この取り上げた曲の中で、まあ、おそらく太田さんがその、対談するであろう曲の中で、一番今迷ってる曲が一曲だけあって、それがどこかというと、東京 FM なんですよね。東京 FM は誰なんだろうな。まあ、東京 FM は、まあ、それこそ、サザンオールスターズと桑田佳祐のね、桑田佳祐の優しい夜遊び、これ多分、もうこれも結構20年以上やってるのかな。で、あと、木村拓哉さんのね、フロー。これ木村拓哉のワッツアップスマップ時代からだと多分30年以上やってるのかな。で、まあ、このね、桑田佳祐さんと、木村拓哉さんってすごく太田さんとめっちゃ仲良くてね、まあよく、それこそ最近だと、木村拓哉さんの YouTube にも太田さんが出たりとかね、まあ、ね、それこそ桑田さんのが、病気された時に優しい遊びの代打を太田さんがやったりとか、割とつながりがあるんで、これ東京 FM の代表って結構、誰なのかが全くね、読めないんですよね。それこそ、山崎怜奈さんとかもなくはないだろうしね、なんか、まあ、あと稲垣吾郎さんとかさ、ね、まあ、浜岡本さん今ちょっとね、ご病気なんでちょっとあれなんでしょうから難しいかもしれないけど、誰が組んだろう、東京 FM。もう俺個人的には、まあもちろんその、桑田さんとか、木村拓哉さんとか、ユーミンさんとかね、山崎怜奈さんとか、まあ、そういう人も全然いいけど、まあ、どうせだったらやっぱ絡みがない人と絡んでほしいっていう希望はちょっとあるよね、やっぱ。まあ、そうなると、それこそ、まあ、サンデーソングブックのね、山下達郎さんなんかね、ちょっと、ね、山下達郎、太田光対談はちょっと聞いてみたいな。まあ、達郎さんがテレビに出ないから、多分、お会いしたことないと思うんだよな、それもね。で、爆笑問題の日曜サンデーが、山下達郎のサンデーソングブックの裏なんで、なかなかね、直接絡む機会もないしね、できたら聞いてみたいな。多分まあ、達郎さんは達郎さんでお笑い好きだし、で、太田さんは太田さんで、まあ、音楽にも、精通、まあ、詳しいから、まあ、佐野元春さんとね、よく対談したりとかしてるし、結構ね、聞き応えのある内容になるんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、誰が喋るんだろうなと、ちょっとこの辺は東京 FM は、めっちゃね、期待してますね、なんかね。まあ、この予想だってね、どうなるかわかんないけどね、前にね、星野源さんのオールナイトニッポンの公認を予想して、ものの見事に外れた人間なんで、全く違う曲、違う人がね、入ってくる可能性が、まあ、高いと思ってるけどね。 まあ、で、あとまあもうちょっと一個ついでに予想させてもらうとしたらあれか、MBS ラジオ、大阪 MBS ラジオ、やっぱり、さんまさんかな。やっぱ明石家さんまさんがまあヤングタウンやってね、40年ぐらいやってるから、まあ普通に考えたらさんまさんが、来るのかなと思ったりはしますけどね。まあ果たしてどうなるか、まあちょっとね、その辺もちょっと、楽しみにしながらね、聞いていきたいなと思いますね。いやでもこのポッドキャスト面白いから絶対 YouTube に上げてほしいよな、ラジコ公式で。だって絶対違法アップロードするやついるからね。なんかそういうの見たような記憶もありますけど。ね、どうなのかちょっと楽しみなところでございます。というわけでございまして、ここまでご清聴いただき誠にありがとうございました。新年度も相変わらずこんな調子でございますね。何卒ぞ、平にご容赦をよろしくお願いします。いたします。というわけで、ここまでのお相手は山口でのおせいでした。どうもありがとうございました。さようなら。さようなら。